ヘロデ・アンティパス一世は、おじいさんのヘロデ大王と同じく、ローマ帝国トップの権力闘争の中、見事な目利きで、ユダヤの領土をおじい様の時よりもさらに大きくするほどに回復し、ローマ帝国内での政権基盤を築いてまいりました。問題は足元でした。自分の国としたこのユダヤの民の支持を得て、政権の安定を図らねばならない。何かニュースで聞くような言葉ばかりですが、そうしなければローマの信任をも得られなくなってしまう。ヘロデはローマの後ろ盾があってこそ王様になっているんで、ローマの信任を得るためには与えられた領地国を安定して治めているという実績がいるのです。そのために真面目なユダヤ教徒として律法を守り、親切で寛容な風を装うというんでしょうか。そのように振る舞っておりましたが、それだけでは十分ではない。政治的な戦略、計略として、ナザレ派と当時言われていた一派を使うことにしたわけです。彼らを叩けば、ユダヤの権力者や民衆は自分を支持し、そして政権は安定する。ヘロデの頭の中には神様などこれっぽっちも片隅にもありません。要は自分の安定です。それはひたすら人の評価に依存するものであったわけです。ペトロは捕らえられ、4人1組の兵士が4組ついて監視されました。4人1組、4組。この厳重な監視体制、今日はその中身がもっと丁寧に詳しく記されております。牢屋の中で、ペテロの右と左に監視の兵が一人ずつついて鎖でつながれている。そして、その牢を監視するもう二人の兵が戸口に立って見張っている。ヘロデは、このペトロという人物を、この女高祭と言われる春のお祭りで国中から人々が集まっている大勢の民の前で、いわゆる見せ物裁判をした上で、ペトロを反ユダヤの者として殺すべく、ヘロデの計略は、万全に進行していたはずでありました。つまり、どんな奪還作戦も防ぎおおせる警備体制を敷いたわけです。私たちは最近のニュースでは、元日産のあのカルロス・ゴーン氏が何かの荷物のケースに隠れて、国外逃亡しただとか、あるいは元首相が暗殺されるとか、やっぱ一種の警備セキュリティの問題が取り上げられることが あるわけですけれども、このペトロという一人の人間に対してヘロデ王が 命令したこの警備体制は、それは厳しいものであったわけです。しかしです、そもそも初代教会、エルサレム教会が、そのような一種の武力闘争を伴った奪還作戦を実行するなどとは、ちょっと考え調べてみれば、そんなことありえないというのは、すぐにわかりそうなものであります。事実、教会では、ただ人々は祈っているばかりでありました。だから、配下のものを教会にやっての覗いていけばそれでもう分かっちゃう。しかしです。それでも念には念を入れる周到さが、いわば有能な政治家としてのヘロデの性格を垣間見せていると言えるでしょう。この時ヘロデは年齢からいくとおそらく40代後半、47、8ぐらいでしょうか。前回お話しした若き日に、いわば放蕩に身を持ち崩すように生活苦に押し入り、ローマを出なくちゃいけなかったなどということをお話しましたが、少しは大人になったのかもしれません。さて、このヘロデの計略に対して、主より天使御使いが使わされたというわけです。今日の記事は何ともユーモラスです。天使が現れる。母マリアに受胎告知で天使が現れた時もいきなりでしたし、まあ天使が現れるときは大体いきなりですけれども、牢獄の中に天使が現れ、で天使というのは神様の代わりで神様と等しいものを持っているので、神の栄光の輝きを発する。だから光り輝くんですね。牢獄の中がその神の栄光の輝きに輝き照らされたというのです。その神の栄光の輝きが見事にそこに表されていながら、それに対して対照的なのが、ペトロを起こすやり方が誠にユニークだということです。両脇にいた兵士たちも、おそらく、その、眩しいほどの輝きに気がつき目を覚ましたのではないでしょうか。でも彼らは鎖で、両脇、ペトロにつながっているわけです。しかし、この兵士たちの反応は、何も記されない。そこで天使は、ペトロの脇腹をつついて起こし、急いで起き上がれという。脇腹ということで、私たちは聖書に親しむ人は、あ、脇腹といえばイエス様が十字架にかけられたときに、その脇腹を槍で刺されて水と血が流れ出たという、あの記事を思い起こすかもしれません。で、ここをそこに無理やりこじつけてもあまり意味はないと思います。それよりもよほどその前のところに、ペテロの両脇に、一人ずつ兵士が鎖でつながれていたんだっていうことが、わざわざ丁寧に書かれた上で、その兵士がいるはずのその脇をつついたっていう。つまりこれは、兵士たちの存在をまるで無視するかのような天使の神の所業であります。鎖につながれているはずのその脇を、わざわざつつく。つつくっていうのも実は叩くとかですね、いう言葉でして、もうちょっと強いんですよ。こう、小づくような感じ。それは、 人のやることの裏を書く神の御業。神様のなさることっていうのは本当にわからないものですね。私たちの人生を振り返ってもそうだと思いますけれども、想定していないことを神様はなさる。しかも大体自分が思い描く計画や理想や、シナリオが実はありながら、そのまさに裏を書くように神様はその御業をなさってくる。今日のところもその脇腹をつつくというのも、あえているのが分かっていて、兵士がいるのが分かっていて、そこをついてくるという、なんともユーモラスというんでしょうか、微笑ましいとでも言うのでしょうか。少し時を巻き戻しますけれども、ここでペトロは眠っていたとあります。十二使徒の仲間であり、いわば十二人の中でもトップ3と言われたペトロ、ヤコブ、ヨハネのうちのヤコブが捕まって首をはねられて殺されているわけです。で、自分も明らかにこの後裁判にかけられて殺されるのは目に見えているわけです。私どもは現代でも日本の社会で死刑制度がなお存続し、法務大臣がサインをすればもうすぐにその死刑が執行される。いつサインされるかどうか、死刑囚たちはいつも不安の中は朝を迎えると聞きました。ペトロもある意味では死刑囚ですよ。もうシナリオはできているんです。でも自分はもう殺されてしまうだろう、仲間も殺されている、残された教会の人たちは一体どうなるだろうか、あれやこれや考えていたらとても眠れなくなってしまうのではないかと普通は思うのです。ところがペトロは眠っていた。これほどの緊張状態でよく眠れたものだと思うのでありますが、事実眠っている。それはやはり主にすべてを委ねた者の平安の祈りの姿と言えるのではないでしょうか。どこか私などは憧れを持ちます。さて、ペトロをつないでいた鎖が外れ落ちた。どうでしょう、もちろん音を立てたでありましょう。それを両脇の番兵たちが気がつかないはずもない。しかし、やはり何にも番兵たちの反応が記されない。番兵たちは何も言わず、あるいは何も言えず、そして何もせず、あるいは何もできず、ただ沈黙してじっとしているしかない。この使徒言行録の記述は、神が救いの御業をなさろうとするときに、誰も何も一切それを阻むことができないのだ、ということを表そうとしているのではないでしょうか。天使が語った言葉は三つです。短いんです。一つ目は、ペトロに、すぐに起きなさい。二つ目、帯を締め、履物を履きなさい。三つ目、上着を着て、私に従いなさい。ペトロは言われるままにするのでありますが、 一体何のことか、何が起こっているのかよく分かっていない。ただ天使の主導に従うしかない。だからペトロにとったら、これは現実のものとは思えず幻を見ているのだ、夢の中で夢を見ているのだというように思っていたというのです。天使はすべて命令系の言葉をペトロに与えています。起きろ、帯を締めよ、履物を履け、上着を着よ、最後は我に従え、私についてきなさい。この最後の言葉は、あのガリレア湖の湖畔で初めて主イエスに出会った時に言われたあの言葉と同じであります。我に従え、私についてきなさい。あの時もよく分かっていなかった。イエス様がどんなお方かも、ついていてどうなるかも、でも私についてきなさいとのこの言葉にペトロは従ってきて、ここでももう一度それを言われている。体を縛っていた重い鎖が外れ落ちていく。不思議なことが起こります。鎖が手からガシャンと外れ落ちる。番兵たちは何にも言わない。本当は牢の扉が閉まってるはずなのに通っていってしまう。そしてなんとその兵舎だと思われるんですけれども、そこを抜けて衛兵場を1、2と抜けていってですね、町に出るところの境に大きな鉄の扉の門があったようです。その鉄の門が一人でに開いた。まことに不思議な、説明のつかないことが起こっていく。何なんだこれはという世界です。全く説明がつかない。ですから結果幻だということに落着する。こんな都合のいい話はないわけです。宗教ってやっぱりこれだよねと言われかねない。説明がつかないのは現代人、理性的な人間には耐えられないものです。嫌われます。ですからいいところ幻にするのです。夢にしてしまうのです。幻覚だというのです。異常な精神状態だと。そこにしか着地点がないからであります。ペトロ本人さえも幻を見ているのだと思っていたわけですが、鉄の門を抜けてですね、町の通りまで出て、はたと気がつく。これは私、本当に今日の聖書の言葉は不思議だと思うのです。また面白いなと思うんです。ペトロは、天使が急に離れ去っていってしまうんですね。町の通りで、町の真ん中で、そこで一人になって、で、あっと気がつくわけです。天使がそばにいた方が、よほど神秘的な体験をし、特別な認識や意識を持ち得るでありましょうに。それなのに、ここは、天使が離れ去って一人になったペトロが一人になった時に気づくんです。 一人になることの意味がここに示されているような気がいたします。一人は悪くない、孤独は悪いだけではなく、正反対に気づきと意味を与えてくれる場合があるのです。今日のこのペトロがそうではないでしょうか。本当に主があの恐ろしきヘロデの手より、ユダヤの民のあらゆる目論みより自分を救い出してくださったのだと知った。ヘロデの神様など考えもしない、そんな思考回路の人が自分の野心や安定のためにする策略のために巻き込まれてひどい目に遭うわけですが、ここではペトロは救われるわけです。奇跡的に。でも少し前には同じ仲間であるヤコブは首をはねられて殺されている。なのにペトロは生かされている。こんなうまい話はあり得ず、こんな話誰も自分には起こるまい、自分のこととしては受け止めることなどできず、おそらく信じられないでありましょう。それはそうだと思います。しかし静まって振り返るならば、あのヘロデが完璧に厳重に施した、絶対に脱出できない、救出できない、どうにもならない厳重な牢獄というものを、我らも現実に密かに抱え持っているのではないか、そこに帰りたいのです。その牢獄の中でも、ああ自分はしょうがない、このまま死んでいくしかないんだと覚悟し、なるようになれという悟りとは言い難い悟りの境地に向かおうとしているのではないか。そんな薄っぺらな悟りではなくて、正真正銘の解放があるのだと、このおとぎ話めいた御言葉が告げているのではないか。この牢獄からの解放、それはただ主イエスの十字架の恵みによって、聖霊の賜物としての信仰によって与えられ、現実には教会に身を置くようにされているのではないか。自分も他人も世の中社会もみんなヘロデのように神様抜きで物事を考え、自己中心の計略を企てていく、それが渦巻いている。そんなこの世にあって、まさしく奇跡として我らがその牢獄から救われるという現実を本当に知るという恵みの事実があるんだということを覚えたい。今日のこの短い使徒言行録の記事は本当におとぎ話めいています。しかし大事なキーワードはペトロが最後に言っている、今私は本当に知ったということです。こんなことありえない、無理、非現実的、だいたいそうやって頭の隅に追いやっていく事柄が 本当に神様が私をあの牢獄と殺されていく滅びから救い出してくださったんだ。そのことを本当に知る。その恵みの事実がある。それは復活の生ける主イエスとの出会いと対話によって、ただ不思議としか言いようのないことが身に起こってきているのではないだろうか。皆さんの歩みの中に、その恵みの事実、不思議としか言いようのない事実が、すでに与えられてきているのではないか。それを覚えるときに、そのことに気づかされ、本当に知るときに、言いようのない感謝が、ふつふつと湧き起こるのではないか。あまり人には話していない、その恵みの事実を感謝して、共に新しい歌を歌いたいと願います。